今日はこのところから信じるものになりなさいと題しまして、御言葉を見てまいりたいと思います。今回の箇所はイエス様がよみがえられたその後の出来事ですね。イエス様は私たちの罪の身代わりに十字架にかかって死んでくださいました。私たちが犯した罪、いや私たちが本来このアダムとエヴァからですね受け継いで持っているその罪、この罪の身代わりにイエス様は十字架で死んでくださいました。それがヨハネの福音書の19章に書かれています。イエス様はこの十字架の上で罪の贖いの御業を成し遂げて、そして言われました。完了した。イエス様はここで完了した。で、この完了したと書かれているギリシャ語はですね、テテラスタイというふうに言われるわけですけども、まあ、カタカナで言うとですね、テトラスタイとも言いますけども、任務完了というふうな意味を持つんですね。そのですね、働きを完了した、その任務を完了した。イエス様は十字架の上で、父なる神様から帯びておられた使命を完全に成し遂げられました。つまりイエス様は十字架で死ぬために来てくださった。聖書のことをあまり知らない人たちの中にはですね、イエス様は失敗して十字架にかかって死んだんだとか、そういうふうに言う人たちもいます。でもそれは間違っています。イエス様は私たちの罪の身代わりになって死ぬためにこの地上に来てくださったんですね。それこそがイエス様のなさなければならない任務でした、働きでした。あなたの罪の身代わりに死ぬ、それがイエス様の任務だったんですね。その任務を成し遂げて、そしてイエス様は死なれました。イエス様はこの使命を完全に成し遂げられました。そしてその3日後、イエス様は十字架で死んでくださって、その3日後イエス様はよみがえられました。イエス様は死と黄泉に打ち勝って、そしてよみがえられました。イエス様は十字架で死なれた、そのことそのものが死と黄泉に対する勝利だったんですけども、そのことによってこの死が打ち砕かれたことを証明するためにイエス様はよみがえってこられましたね。イエス様はよみがえられました。これは復活ですね。そしてこのよみがえられたイエス様に弟子たちはお会いしました。イエス様がよみがえられたその日の夕方、イエス様は弟子たちのところに現れてくださいました。ヨハネの福音書20章19節、先ほど読んでいただいたところですけども、その日すなわち週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったが、イエスが来られ彼らの中に立って言われた、平安があなた方にあるよ。イエス様が来られた。弟子たちがいたところは恐ろしくて戸が閉めてあったんです、ね、イエス様が十字架につけられた、その仲間である自分たちもやられるかもしれない、だから彼らは恐れてですね戸を閉めていた。ところがイエス様は来られました。どうやって戸をすり抜けたでしょうか。イエス様は新しい体を持ってそのところにやって来られたんです。イエス様はですね、 そういうドアとかですね、そういうものをですね、通り抜けてですね、そこに入ってこられて、そして平安があなた方にあるようにと言われました。恐れでいっぱいの彼らにそのようにイエス様が語りつけてくださった。ところがそこにですね、弟子の一人トマスがいませんでした。トマスは帰ってきてですね、弟子たちの話を聞きました。でもトマスは弟子たちが言うことを信じることができません。25節ではこう書いてありますね。弟子たちが言います、私たちは主を見た。でもトマスは言います、私はその手に釘の跡を見、私の指を釘のところに差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみなければ決して信じません。すごいですね。イエス様のそのですね、穴の開いた、釘で穴の開いたそのところをですね、指を入れてみるのでなければ、イエス様が蘇られたなど、イエス様にお会いしたなど、信じることはできないと、こうトマスは言うわけです。そんなトマスのところにイエス様は来られました。そしてトマスに言われます。あなたの指をここにつけて、私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇に差し入れなさい。信じないものにならないで、信じるものになりなさい。トマスは言いますね。私の主、私の神。イエス様がトマスに語りかけてくださったので、トマスはイエス様を礼拝します。私の主、私の神。もう何も疑うことはありません。まあ、ここでですね、トマスがイエス様のことを疑った。イエス様が蘇られたということを疑った。まあ、それで疑い深い人のことをトマスと呼んだりします。まあ、トマスはですね、キリスト教会ではですね、疑い深い人の代名詞となってしまいました。まあ、なかなか疑い深い人が言うと、あの人はトマスだとかね、こんな風に使われてしまう。しかし本当にそうでしょうか。トマスはなぜ疑ったんでしょう。トマスはなぜこんな風に言ったんでしょう。皆さんちょっと考えてみてください。もしあなたがイエス様が蘇られたその時、まあもしね、ここにイエス様が来られた、たまたま自分はその時ね、ここにいなかった、自分だけがイエス様に会えなかった、どうでしょうね。どんな気持ちがするんでしょう。イエス様が蘇られたそのことに、弟子たちがそのイエス様にお会いした。でも自分だけがお会いしなかった。トマスはその時自分もそこにいたかったと思ったんじゃないでしょうか。トマスはどんな用事があって出かけてたんでしょうね。でもみんなが恐れている中ですね、トマスは何かを信じかけていたんですね。そういうトマス、そして帰ってくるとですね、なんとイエス様がよみがえられて、そしてイエス様がここにいたんだというんですね。自分もそこにいたらよかった。自分もそこにいたら、もしイエス様がよみがえられたそのイエス様に自分も会っていたら、どんなことでも信じられるのよと。イエス様のことを、なさったことを、全てを信じることができるのに、私もそこでイエス様に出会ったなら信じることができるのに、そういうふうに考えるのは弟子たちだけではありません。トマスだけではありません。イエス様が素晴らしい奇跡をなさったその現場にいたら、私も信じることができるのに、イエス様がすごいことをしてくださる、ね、死人がよみがえるというふうな出来事が起こっている、それを見たら私も信じることができるのに、癒しが起こったら信じることができるのに、私たちはそういうふうに思いますね。私たちが見ないと信じないと言っているとき、それは単に明確な知識を欲しいということではなかったりするんです。 時には自分は見せていただいていないという不満であったりするんですね。どうして私にはイエス様会ってくださらなかったんだ。そんな心でトマスはいっぱいだったでしょうね。イエス様はそのような思いでいっぱいのトマスに会ってくださいました。トマスはですね、ここで私の主、私の神と主を礼拝して、そしてその後、後にですね、彼はですね、インドまで行って宣教したと言いますね。素晴らしい神様の働きをしたんですね。まあ、それは一つの伝承であってですね、それが本当に確かなものであるということはですね、言い切れないんですけども、そのようなですね、記録が残っていると思います。このトマスはここで、イエス様を礼拝しています。私の主、私の神。皆さんここでですね、この箇所を見てくださいね。トマスは答えてイエスに。まずイエス様は、さあトマス、ね、スタートは書いてありませんけども、あなたの指をここにつけて私の手を見なさい、手を伸ばして私の脇に差し入れなさいと、こうイエス様は言われました。わかりましたイエス様、そういうふうにしたとは書いてないんですね。イエス様がこう言われた、トマスは答えてと書いてありますね。トマスはイエス様の姿を見たときすぐにですね、私の主、私の神とイエス様を礼拝しているんです。イエス様にお会いするまで、まあ、8日後にと書いてあるんですね。この出来事、イエス様が最初に来られてから8日間トマスはですね、どんな思いでいたんでしょうね。でもそこにイエス様が実際に来てくださった、その時彼はイエス様、私はね、言ったようにね、あなたの手に指を入れないと信じませんって言ってね、指を入れたりしたのではなく、もうイエス様を見た瞬間礼拝をしているんですね。イエス様にお会いするその時までトマスはその通りのことを考えていたかもしれません。イエス様に会ったら絶対にこの脇を触るんだと思ってたかもしれません。でもそう言わざるを得ない虚しさが、またそう言わざるを得ない葛藤が彼の心の中にはあったんです。でもイエス様を前にした時、彼はそんなことどうでもよくなりました。そしてただイエス様を崇めたんですね。私たちの心には時としてそういうものがないでしょうか。神様がね、私の前でちゃんとそういうことしてくださったら信じるんですよとこう言いながら、本当にそういうことを必要としているのではない、神様が自分を愛してくださっているということを知りたい。トマスはですね、イエス様にお会いしたかった。でもトマスの前にイエス様が来られるまでの間、その時もイエス様はトマスのことを愛しておられました。そしてこうやってトマスが求める通りにですね、イエス様をするようにと言っておられますね。いや、トマスが何を言ったかもイエス様はご存知なんです。イエス様はトマスのことをよく知っておられ、またトマスのことを愛しておられた。でもトマスは実際にそれを確かめずにはいられなかったんですね。イエス様は言われます。あなたは私を見たから信じたのですか。見ずに信じる者は幸いです。ここでトマスはイエス様のその姿を見て信じた。 イエス様に実際にお会いして信じた。イエス様はイエス様のことを見ずにはいられないトマスのところに来てくださって、そしてその愛を示してくださいました。でも私たちが何を見ていても見ていなくても、イエス様はあなたの心に入ってその心に触れてくださることがおできになるんです。イエス様はトマスのところに、トマスに必要なことをしに来てくださいました。あなたのためにはあなたに必要なことをしにイエス様は来てくださるんです。何が見えたから、何が起こったからではない。イエス様にとって本当に大切なことは、いや、あなたにとって本当に必要なことは、あなたの心とイエス様が触れ合うことですよね。そのためにイエス様が来てくださるんです。見よ、私はその外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をすると、こう書いてありますね。まあ、ここにちょっと絵が出せないんですけども、よくこのですね、茨でいっぱいになっているようなドア、その外側からですね、イエス様がそれをノックしておられるね、そういう絵を見られたことがあるかもしれないなと思うんですね。で、その絵にはですね、ドアノブがないんですね。で、このドアはですね、イエス様は開けることができないんです。それはあなたの心の扉です。あなたの心のドアはあなたが開けるしかないんですね。トマスはイエス様の姿を見たときにその心を開きました。あなたにイエス様が語りかけてくださるとき、いや、今もあなたにイエス様が語りかけてくださっておられます。そのときにあなたは自分の心のドアを開くでしょうか。あなたが心の扉を開くなら、何と書いてありますか？イエス様はあなたのところに入ってくださるんです。そして、あなたと共に食事をすると言われます。あなたと共に会って歩んでください。さて、見ないで信じるということを、先ほどイエス様は言われましたが、見ないで信じる、この信仰とはどういうものであるかということをですね、少し考えてみたいと思います。信仰についてはいろんな定義をですね、聖書の中に見ることができます。いくつかの形で信仰ということは定義されているんですが、一つの御言葉を見ましょう。ヘブル人への手紙11章1節、信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。修法の方にもちょっと書いてたと思うんですけども、目に見えないことを、修法の方に書いてますんでね、開かなくていいですよ。修法のですね、反対側のところにですね、くるっとひっくり返したらそこにね、載ってますね。目に見えないものを確信する、これが信仰だというんですね。でも目に見えないことを私たちはどうやって確信することができるんですか？時に私たちはですね、そうなんだと思い込もうと頑張ったりします。そうだ、イエス様は癒してくださるんだとこう思い込もうと頑張ってみたりします。祝福してくださるんだと思い込もうとしたりします。でも信仰とは思い込むことではありません。一つの例えをお話したいと思うんですけども、私がですね、皆さんのうちの誰かにこうお願いします。隣のお店に行ってお弁当をもらってきてください。もうお金は払ってありますから。それであなたはそのお店に行ってですね、そしてそのお弁当をそこから受け取ってくる。さて、私があなたにお願いしたとして、 あなたはですね、それをそこにですね、隣のお弁当屋さんね、行ってくださるでしょうか。いやちゃんとね、お金本当に払ってあるんですか。先生、お金持っとかないでいいですか。代金いくらなんですか。ね、そう聞かれる方もあるかもしれませんね。でも私のことを、まあ、私がですね、おっちょこちょいだと思っておられたらそういうこともあるかもしれません。でも私のことをですね、言ったことを信用してくださるならですね、まあ、もしかしたらレシートを見せてね、まあ、大丈夫、払ってあるからね、行ってきてくださいと言えばですね、行ってくださるかもしれませんね。まあ、そして隣のお弁当屋さんに行くとちゃんとお弁当があってですね、そして持って帰ってくることができる。隣のお弁当屋さんに着くまであなたは弁当を見ていませんし、またそれをですね、受け取れるかどうかもですね、行ってみないとわからないかもしれない。でもあなたはそこに行ってですね、それを受け取って帰ってくることができますね。神様は私よりも、いや私なんて比較にならないですね、信頼できるお方です。決して嘘をつかれない方、いや間違われない方、そしてどんなことでもおできになる方です。そうですね、神様はそういう方です。私たちの信じている神様はそういう方です。もしそのことを信じるのなら、私たちはこの聖書に書かれている神様の約束に対してアーメンと答えることができるはずですね。これが信仰なんです。いやきっとお金を払ってあるはずだと思い込みながらですねお弁当屋さんに行くことではない。もしかしたら私を信じていただくためにですね、その人と一緒にそこまで行って、そしてほらちゃんと払ってあるでしょ、次からは行っていただけますか、こうお願いする必要があるかもしれませんね。イエス様は時にそういうこともしてくださいますね。イエス様はトマスの前に現れてその手を見せてくださいました。でもイエス様は言われます。見ないで信じるものは幸いです。その信頼関係、その信仰は最初からあるものではありませんね。私たちと神様との関係の中で積み上げていくものです。私たちが祈る、神様が答えてくださる、また御言葉を読む、そして御言葉を信じて行う、その時に神様が答えてくださる、そういうことを一つ一つ歩んでいく中で、ああ神様の、神様は、私たちの信じている見えない神様は確かに生きておられて働いておられるんだということを私たちは確信していく。これが信仰生活ですね。だからあなたと神様との関係、信頼関係、これがあなたから見たときに信仰であると見えるわけです。さてイエス様は弟子たちに会われたとき、まず平安があるようにと言われました。私が言うこと、まあ、今のお弁当の話で言えばですね、私が言うことが、まあ、いつもですね、いい加減であったら、あなたは不安な思いでいかなければならない。そうですね。でも、イエス様は確かな方です。偽ることをされません。そして、今を生きて働いておられる方です。この方には間違いがありません。そして、この方が言われます。平安があるように。あなたはこのイエス様にお任せするとき完全に安心していいんです。本当に安心していいんです。あなたが神様を完全だと思われるなら、また神様の約束それが完全だと思われるなら、 私たちは神様の終わること一つずつアーメンと答えていきましょう。このことからこの弟子たちの場面をもう一度見てみます。思い起こしてみますと、弟子たちはイエス様の十字架と復活ということをちゃんと信じていませんでした。しかしそのような弟子たちのところにイエス様は現れて、ご自分の御言葉の正しさを証明されました。イエス様が語っておられた通り、自分は蘇ったんだということを証明されたんです。そしてそのことは彼らが信じるようになるに足るものでしたね。マルコの福音書にはこう書いてあります。誠にあなた方に告げます、誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるなら、その通りになります。この御言葉もそうです。結局のところ信仰とは神様の語られた言葉に同意するかどうかということなんです。ここでですね、この淀川の向こう側に天王山が見えます。あの山がですね、いや動いてですね、そしてずずずっと動いていって大阪湾に入っていく、その光景を思い浮かべることができるかどうかとか、そんなことを言ってるんではありません。そしてそれを思い浮かべたらですね、そしてそのことを信じ込んで、そしてそういうことが起こる、そんなことではないんですね。神様がこのように言われた、こんなことは私には信じられないことだ、いや私には考えられないことだ、でも神様がこう言われたのならそうなんですね、アーメンと、そのように同意するということです。これが信仰なんです。神様の言われたこと、そのお言葉の通りですと同意する。アーメンとはそういう意味ですね。その通りです。これが信仰です。イエス様は言われました。あなたは私を見たから信じたんですか。見ずに信じる者は幸いです。皆さん、私たちの多くのものはイエス様を見ていません。見たことある方ね、まあ自分はあの幻の中でお会いしましたとかいう方もおられるかもしれません。でも私たちの多くのもの、私も見たことありません。私たちの多くのものはイエス様を実際見たことがありません。でもそういうものに対してイエス様は言われます。見ずに信じるものは幸いです。ある人たちは言われます。私はイエス様にお会いした、まあ、素晴らしい体験だと思います ね、私もお会いしてみたい、そんなふうに思ったりします。でもそれは何の自慢にもなりません。なぜなら神様との関係は信仰によるからです。実際に見たかどうかではありません。ただ信仰によって神様のとの関係は築かれているんです。大きな奇跡を体験したイスラエルの民、皆さん、イスラエルの民はですね、旧約聖書に書かれています、モーセに率いられてエジプトを出て、そして紅海を渡ってアラノに行きました。その時何が起こりましたか。紅海はですね、モーセの差し出した杖、その時にですね2つに分かれていったんですね。海が2つに分かれて、その間の陸地を彼らは歩いていった。大変な奇跡です。神様の素晴らしい御業が起こりました。でもそのような御業を体験したから、私たちはもうはっきり信じましたよ。イスラエルのためはそうなったかというと、そうではありません。彼らのほとんどはアラノで死んでしまいました。不信仰の上に死んでしまいました。大きな大きな奇跡を体験しても、神様とのしっかりとした関係がなかったら何の意味もないんです。それは本当に虚しいことです。御言葉はこう続きます。この書には書かれていないが、まだ他の多くの印もイエスは弟子たちの前で行われた。しかしこれらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためである。信じるため、イエス様がなしてくださったその御業の全ては信じるため、そしてそれらが書かれているのも信じるため。 私たちがたくさん体験するためではありません。私たちの神様とのちゃんとした信頼関係ができるため、そのためにこの聖書は書かれています。この御言葉は人々が、つまり私たちが信じて救いを得るためです。あなたが救いを得るためです。そしてまたあなたのその確信が強められて、さらに神様と一つとなっていくためです。私たちは主を信じます。この主がどんな方か、それを私たちはこの御言葉から知ることができます。そして私たちはこの神様との関係を持ち、また信頼し、祈り、そしてこの信仰の中を歩まさせていただくんですね。皆さん、そうして神様の祝福の中を歩ましていただきましょう。じゃあ共に皆さんお祈りいたしましょう。本当に感謝の祈りを、このイエス様にですね、感謝の祈りを捧げましょう。そしてまたですね、皆さんこの課題の祈りもお祈りください。皆さん共に声を出して祈っていきましょう。ハレルヤ、天のお父様、感謝します。天のお父様、本当に私たちのことを愛し、イエス様を与えてくださったこと、そしてこのイエス様を信じる信仰によってこのように現れていること、ありがとうございます。そしてまた本当にこの神様との信頼関係を私たちは築いていくことができること、ありがとうございます。どうぞ主を祝福してください。お一人お一人が本当に神様と一つになって歩むことができるように、神様を信頼していくことができるように、そのために御言葉を読み入れることができるように助けてください。お願いいたします。イエス様の名前によってお願いいたします。また足をご一緒に祝福します。ご教会ご一緒に祝福します。どうぞ祝福します。宿に連れてお願いしてご祝福します。どうぞお待ちください。東京都平和と県政の神様の祖師ですから祝福します。また手を絡めてください。救出たちの声でもできますし、また日本の聖書を作成し、私たちの投資を行いましょう。太陽がりけん心臓を通して命ごとに応援しても天使のことを信仰を通して命ごとに応援しましょう。主を応援しましょう。主を応援しましょう。主を応援しください。お互いしっかりと私たちの命を応援しましょう。主を応援しましょう。また主を田中姉妹をお祈りください。
天の父の父様、感謝します。アメ。今日もこのようにあなたが有限範囲に決めてくださったことをありがとうございます。
アメ。
ね、あなたの名を褒めたたえます。
アメ。
ね、主よ、私たちは本当にあなたをいつも信じているのですけど、自分の思ったことが聞いてくださらないと言って諦めてすぐ疑ってしまいます。どうぞあなたを疑うことがないように助けてください。あなたを信じていくことができるように助けてください。主はいつもこの私たちを愛してくださっています。で、あの人を愛し、この人を愛さないとか、そういう分け隔てもなく、すべての人、本当にみんなを自分の本当に愛する、このように私たちを愛してくださっています。主は、私たちに本当に粗末のようにならないように疑わず、いつもこの私を信じなさいと神様が言ってくださっているように思います。神様、あなたを信じる者になることができるように助けてください。そして第一に祈り、第二に祈り、第三に祈りと、本当に 祈っても望みが叶ってないと思っても祈っていくことができるように助けてください。そしてあなたの信仰を本当に確信、自分の祈ったことが確信になるまで祈ることができるようにしてください。
ア
メン。そしてその国に受け取ることができるように、そして神様のいつも御声を聞き、あなたに従うものになることができるように助けてください。
アメン。
イエス様のお名前によってお祈りします。
アーメン。メッセします。では、